寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さて8月も第2週になりました。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。なんかオリンピックの関係で休日があちこち動いちゃって、今年なんかみんな少しこう日にちを間違えてたりさ、うん、休みだとか、だから普段の生活の中でもその日なんで休みだっけなんて話になってね、まあ、いろんな話が盛り上がるんだけどね。で今日はねちょっと気になった話があって、うん、っていうのは何かって言うと、今文科省が自発的な深い学びっていうことを言い始めてね、まあ、要は英語で言えば今流行るのアクティブラーニングってやつで、いろんなことを考えて自分で自発的にものを考えて自発的にまあ深い学びをっていう、キャッチフレーズとしては結構いい言葉を考えるんだよね。ところがじゃあそれを具体的に当てはめた時にはどうだっていうとね、総論と格論になっちゃうんだけど、その総論ではそれはいいことなんだけど、じゃあ格論ではって考えるとね、自発的に学ぶような環境にない子どもが非常に多くなってきてるのね。今僕はすげえ気になってることが、外国籍の子ども、要はお父さんお母さんが働きに来るんだけど、まあ5つ6つでいきなり日本へ、まあ、子供を連れてきてね、でその言葉はもうね少なくたって5年10年かかっちゃうわけだよ日本。ところがそれがどうしたって学校へ、要は就学年齢だっていうことでね小学校へ入ってきたりするんだけど、その全く日本が分かんないし、お父さんお母さんが日本語分かんないんだ、そういう環境にないんだからね、その子たち取り残されちゃうんだよね。それからもう一個は本当に母子家庭って、要は離婚におけるね母子家庭っていう、その率がすごく多くて、いろんなところの前から言ってる、俺奨学金の選考何社かのいくつかのことをやらさせていただいてんだけどね、年間の収入を見るとね、もう一番ショックだったのは60万っていう年間だよ。でまあそれは当然児童の保護のお金が出たりなんかするんだろうけどね、そのお金の他にね、まあそうじゃなきゃ生活なんかできっこないだもんでね。でもそういう中で、その要は高校生ぐらいになるとね、一生懸命自分はこういうふうにやりたいって、自分の環境はね、その愚痴るんじゃなくて前向きな姿勢で奨学金を応募してくる文章を書いてくる人たちばっかりなんだよね。だから要は工学士に燃えるとか、自分の環境は今はこうだけどそれをなんとかっていうことも考えてるんじゃないかと勝手にこっちが想像するんだけど、まあ、そういう中でね、梁美智子さんっていう作家、まあ、要は絵本を書いたり詩を書いたりね、小説も書いたりする方がいて、今奈良に住んでらっしゃるんだけどね、その人が、梁美智子さんが少年刑務所を訪ねた時のね、まあ、要は子どもたちの刑務所に入ってる子どもたちのね面談で、気がついたことっていうか自分が感じたことをね、ちょこっとこう文章に表したものを読んだんだけどね、少年刑務所にいる受刑者、まあ要はこの人たちは加害者で事件を起こしたわけじゃんね。ところが実際にはね、この子供たちっていうのは小さい頃幼少期には実は被害者だね。それは何かっていうと、父親からの暴力であったり、あるいは言葉の暴力であったり、ね、あるいはその、まあ今具体的に父親が暴力振るってのをぶん殴ったり蹴飛ばしたりするっていうことの他にね、この言葉としてね、この役立たずだとか、てめえは人間のクズだなんていうことをね、親が言うんだって。
虐待
だよね、その言葉の虐待だよね本当に。でもう一つはね、力で屈服させられちゃう、まあ、レイプってやつも含んでんだけどね。でもう一個はね、反対にね、経済的に裕福で社会的に地位の高い親からの過度の期待で、それがやっぱり、つまり親の理想の押し付け。で、それがだんだんだんだん歪んだ形になって加害者になっちゃって、刑務所に、少年刑務所に入ってくるっていうね、子がいるんだけども。まあ、総じてその刑務所に入ってきた子供たちっていうか少年のね、中にもやっぱり知能の高い子とかね、やっぱり勉強ある程度やってる子っていうのはね、矯正も早いんだって。まあ、そこはどうかなって言うんだけど、俺はどうかなと思うんだけど、でもそうだろうなと。で育ってきた環境によってね、学校での落ちこぼれという状態だけでなくて、刑務所内でも 要は刑務所内での仕事でも落ちこぼれということで、まあ要はまたバカにされるとかっていう環境があるらしいんだよね。でそんな子どうするかっていうことさ、要は。でこの梁さんはね、梁先生だな、要は劇をさせたり本を読ませたり声を出してさせるんだって。何人かの子どもたちその所内で集めて、そうするとね、非常にその劇をさせると、まあ、親子の役をやらせたりなんかすると うまくいったりして、周りから拍手が起きることがあるんだって、見てて。そうするとその子供はね、子供の役やってたとすれば今度は親の役やりたいっていう欲が出てくるんだって、いい意味での欲が。でそれはね、ある意味ね、指導をしない指導じゃないかって、こうあるべきだべきだっていうのが辛いんじゃないのっていう、これ俺すげえ腑に落ちるんだよね。こうあるべきだってべきだろうがいいんだけど、それを押し付けになっちゃうと違わないっていうこと、すごく俺思っててね、昔から。子供は、例えばクラス担任で30人だ、35人だ、昔は50人も持ってたんだけどね。その一人一人みんな違うもんだからさ、それを押し付けるって、まあ若い頃は押し付けようとした時代があったんだよ、俺もね。こんな詩を書いたって、その少年刑務所の子が。黒。僕は黒が好きです。男っぽくてかっこいいです。黒は不思議な色です。人に見つからない色です。目に見えない闇の色です。少し寂しい色だなと思いました。だけど、星空は綺麗で寂しくない色です。わかるよね。あの黒って、その子供にとって、犯罪を犯した子供にとって黒って闇の色で、でもかっこいいっていうところもあるんだけど、闇の色だって。で星空見た時に真っ暗っていうか真っ青っていうか、夜だからね、星がこうピューッといっぱい満点の星なんだろうけど、それは寂しくない色です。もう一つはね、空が青いから白を選んだのです。僕のお母さんは7年前に死にました。お母さんは体が弱かった。お父さんはいつもお母さんを殴っていました。僕は小さかったのでお母さんを守ってやれなかったのです。お母さんは病院で亡くなる前にこう言いました。辛くなったら空を見てね、お母さんはそこにいるからね。僕はお母さんのことを思ってこの詩を書きましたって、そういう詩を書いたんだって文をね。でそれを読んだ子がね、もう一人の読んだ子が、僕はお母さんを知りません、でもこの詩を読んで空を見上げたらお母さんに会えるような気がしますって、うわーって泣き出したって言うんだよね。ほら、少年って言っても子供じゃんね。どんなに辛い思いしてそこまで育ってきたのかなっていう、その子の文を読むだけで思いがそこに行くんだけどね。要は学校ってね、つまんねえこと、日本の国の学校ってつまんねえことやると思うんだけど、文部省要はどのくらい学力が定着してるからどうたらこうたらって、全国一斉のテストやったりして、何年か前静岡県も小学校の4年生だから国語の力がないとかっつって県知事がちょっと叱ったみたいな、怒ったみたいなことがあったんだけどね。学力ってのは結果なんだよね。そうじゃねえぞって、学力は結果であってね、そうじゃなくて、その今言う文科省が言う自発的主体的な深い学びってなんだって、その子のやりたいこととか、その子の持ってる環境とか、いろんなことを考えて教育していくっていうか、そう引っ張ってあげる、あるいは押してあげる、ケツから持ち上げてあげる、それが必要なんじゃないのって、ほんとつくづく思う今日この頃なんだよ。
人に寄り添えるような余裕のある社会にしないといけないですね。
おっしゃる通り、共生って言うんだけど、それは大切な共生ってのは、お互い同じ立場に立たなきゃ共生なんかできないんだよね。やっぱりどうしても弱い人が出てくるんで、そこをみんなで手を携えてっていう優しさが必要かなって。